はじめに自己紹介をしたいと思います。私は2018年のクリスマス礼拝で洗礼を受けたものです。ですから、まだクリスチャンになってから5年しか経っていません。いわゆる一代目のキリスト教徒であり、信仰の浅いまま神学生となりました。その私と聖書の出会いは、ある古本屋でたまたま見つけた一冊が口語訳聖書でした。その革製の分厚い本は、どことなく光っているように見えました。美しい本、そんな印象でした。すぐに聖書を読み始めました。そしてそれは今ネットのある時代でしたから、聖書をどのように読み進めればいいかというのははっきりしていました。なので、マタイによる福音書の系図でつまずくことはありませんでした。その私の中での奇跡的な聖書の出会いは、ちょうど大学生の時であり、友人関係で困っている時期でもありました。一人で考える時間が増え、酒やタバコを覚えてきました。そんな自堕落な大学生の私は、その美しい本を少しずつ読み進めていきました。無自覚ではありましたが、そうやって徐々に信仰を育んでいたのだと思います。そしてある時、この聖書に書かれているイエスという人はキリストなのではないかと思うようになりました。そのかすかに覚えているのは、電車の中でそのように思ったということです。私は千葉県出身なので、総武線で東京に向かっている時だったと思います。日がその美しい本を照らし、その本の中でイエス・キリストは私のために十字架で苦しんでいました。その後、大学も卒業したものの、仕事は転々とし、なかなか定職に就けずに悩んでいました。そこからいろいろありましたが、東京神学大学に入学することを認められました。しかし、東進大の入学は2020年でありました。すなわちコロナ禍の真っ只中の入学の時に入学することになりました。はじめはオンラインと対面の授業であり、陽性であったので、ほとんど対面で受けることはできましたが、どれもがコロナ禍で不自由な学生生活でした。奉仕教会での初めての奉仕は、オンライン動画の配信の手伝いでした。このような伝道が困難の時に新学生となり、今ではそれも一つの財産になるかもしれないと、今は思えるようになりました。今は大学院2年生であり、修士論文を先ほど提出しました。論題は、創世記22章、イサク奉献物語の考察です。私の自己紹介はこのようなものです。さて、今日の聖書課題、かすかな声としました。なぜかといえば、今日お読みいただいた列王記上の箇所で、ささやくと訳されている言葉は、新しい訳の聖書教会共同訳では、かすかな声としているからです。まあ、どちらも同じように、ささやく、あるいはかすかなと訳されていることは、言葉はヘブライ語でデママという言葉です。それに重ねて小さいダクという言葉を重ねて、ささやく、あるいはかすかなと訳しています。その興味深いのは、主であるヤハウェの声は、かすかな声、ささやく声だということです。先ほど読んでいただいた聖書箇所において、具体的には11章において、死という言葉が対応されています。それを原文で読むと、すべてがヤハウェという固有の神名を用いて語っています。その風の中、地震の中、火の中にはヤハウェはいないのです。つまり、私たちがよく思うように、自然現象は神が起こしているのではないか、という疑問には、自然現象の中に神はいないという答えができます。つまり神は7日間の創造で全てを終えられているのです。自然現象はおのずとしかりなのです。しかし同時に神は創造主でありますから、この自然界に簡単に作用を及ぼしてくださいます。あのノアに向けて契約したように、虹が現れるとき、私たちは神がもう世を滅ばさないのを知るのです。また雲の柱、火の柱によってモーセ一行、すなわちイスラエル民族を導くために不思議な自然現象を用いることもありました。神は何においても自由な方です。 ですから自然現象の中にはいないと言いましたが、同時にその中にヤハウェ自身が自らを掲示することは可能です。それを私たちは聖書から知ることができます。今日の聖書箇所のエリアの統合について、旧約聖書の中では有名な箇所なので皆さんもよくご存知だと思います。もう一度振り返ってみましょう。列王記上19章3節から8節までお読みいたします。旧約聖書565ページです。3節。それを聞いたエリアは恐れ直ちに逃げた。ユダはベールシェバに来て自分の従者をそこに残し、彼自身はアレロに入り、さらに一日の道のりを歩み続けた。彼は一本のエニシダの木のもとに来て座り、自分の命が絶えるのを願っていった。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖に勝るものではありません。彼はエニシダの木の下で横になって眠ってしまった。御使いが彼に触れていった。起きて食べよ。見ると枕元に焼き石で焼いたパン菓子と水の入った亀があったので、エリアはそのパン菓子を食べ、水を飲んでまた横になった。主の御使いはもう一度戻ってきて、エリアに触れ、起きて食べよ。この旅は長く、あなたは耐え難いからだ、と言った。エリアは起きて食べ、飲んだ。その食べ物に力をつけられた彼は、40日40夜歩き続け、ついに神の山ホレブに着いた。このようにベールシェバまで来たエリアはエリシナの木の下で食事と水を与えられ、休ませられ、安らぎを与えられ、そして主ヤハウェに生かされたのです。神によって生かされたエリアは40日40夜さらに旅路を進みます。このように主ヤハウェはもう何も手元に残ってないエリアに対して仕事と水を与えます。私はこのヤハウェとエリアの関係を伝道者の原型だと思っています。確かに伝道者は手で何かを作ったり熟練な職人技を持っているわけではありません。ただ神の言葉が、聖書がここにあって、この聖書が何を私たちに語りかけているのかを解き明かしていくことが伝道者の仕事です。ここに伝道者の本来の姿があると言えるでしょう。正直この箇所で この箇所で説教をしようと思いましたが、私はさらに11節12節の神の言葉に注目したいと思いました。つまりその声は静かな小さな声というヘブライ語の原文ではクオールデママダカと書いてあります。その声は静かな小さな声という言葉に訳されます。どうでしょうか、皆さんは神の言葉をどのように思いますか。私は未だに神の声を聞いたことがありません。そのような信仰上究極の危機に出会ったことがないからからもしれません。ただ聖書が教えてくれるのは、預言者たちがよりよく神と対話していること、また呼ぶ記での呼ぶが議論の最後に神の言葉を受けます。神は沈黙していると絶望を感じる時があるかもしれません。しかし今日の聖書箇所は神の言葉について実に正確に述べているのではないかと思います。風の中に、地震の中に、火の中に神はいない。その後にささやくかすかな声があったというのです。あれだけ詩篇で大しく万軍の主と称えられる神の声はささやくかすかな声だったのです。なんと拍子抜けした記述だと思います。そんなわけないだろうと笑ってしまうかもしれません。しかしもしかしたら私たちが勝手に神の声は大しく強いものと予想して印象付けてしまっているのではないでしょうか。あのマルコによる福音書のあなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声は時代を、そして歴史を刷新する激動の言葉であるにもかかわらず、実はささやくかすかな声だったのかもしれないということです。イエスと洗礼を授けるヨハネのみにしか聞こえないささやくかすかな声だったのかもしれないということです。私たち神学生は本質的にイエス・キリストの誕生を、神の国運動を、十字架を、復活を語らなければなりません。 しかし私はあえて今日パウロについて語りたいと思います。それは今日旧約聖書において熱量を上げ新約聖書と対応するところはどこだろうかと考えたのがこの箇所でした。それは主がパウロに直接語りかけるところだからです。つまりパウロもまたエリアと同じように主ヤハウェあるいはイエスキリストの言葉を聞いています。しかしその違いは幻の中であるということです。眠っている時の夢の中なのか、あるいは一種の精神的に恍惚になっている時なのか、とにかく幻の中で主の声を聞いているのです。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいると、主はパウロに語りかけているのです。この新約の時代になっても神の言葉を語ること、それはすなわちエリアのような預言がまだ有効だということです。確かに預言や預言者はバビロン捕囚の時のバビロン捕囚期の前後での活躍です。今現在に存在するかといえば眉唾なものかもしれません。しかし今日のようにコロナ禍やウクライナ戦争、あるいは世俗化による信仰の継承の問題、これらがまさしく危機の時代であるとは言えないでしょうか。だからこそ警鐘を鳴らすという精神もまた持たなければならないのだと思います。イエス・キリストが復活し弟子たちに現れた後に昇天されました。そこから聖霊の時代が始まりました。その聖霊の時代である新約時代においての預言について見てみましょう。使徒言行録でのペテロの説教が預言について語ります。原始キリスト教団にとっての預言者、あるいは預言の位置づけがわかると思います。使徒言行録3章24節から26節、新約聖書218ページをお読みいたします。新約聖書218ページ、使徒言行録3章24節から26節。預言者は皆サムエルをはじめその後に預言した者も今の時代について告げています。あなた方は預言者の子孫であり、神があなた方の先祖と結ばれた契約の子です。地上のすべての民族はあなたから生まれた者によって祝福を受けると神はアブラハムに言われました。それで神はご自分のしもべを立て、まずあなた方のもとに使わせてくださったのです。それはあなた方一人一人を悪から離れさせ、その祝福に預からせるためでした。どうでしょうか。ペテロは確信してこう言っています。預言者は皆サムエルをはじめその後に預言した者も今の時代について告げているのです。今の時代とはイエス・キリストが私たちの罪のために死んでくださり、死に勝利され復活し昇天して聖霊を私たちに与えてくださったこの時です。つまり預言者とはすべてイエス・キリストとこの時について語っているのです。ですから私たちが預言するというのはまさしくイエス・キリストこそ救い主であると述べ伝えることなのではないでしょうか。それゆえに私たちは主からパウロが言われたように、恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいるという御言葉を信じてイエス・キリストとこの時を述べ伝え続けるのです。この危機の時代だからこそ主の福音を述べ伝えるのです。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいる。ここ本庄教会はホームページでメソジストの流れがあると書いてありました。私が今新学生として奉仕している教会が先ほどありましたように安藤記念教会です。安藤記念教会はメソジストの教会であります。恵みの座が用意されクレドを歌い上げます。最初はその礼拝の形に驚きましたが、今では大きな声でクレドを歌うようになりました。そのメソジストで重要視されるのが聖歌です。私たちは神を信じて信仰を告白し、三位一体の主の御名によって洗礼を受けました。洗礼によって全ての罪は許されました。しかしそれだからといってすぐに悪いことをするのは、それは信仰を持っていないのと何も変わらないと言えるでしょう。 私たちは洗礼によって許されたものだからこそ、悔い改めて考えも行いも祈りも良いものにしようと成果されるのではないでしょうか。悔い改めを祈るということは、自分が罪を意識したことを意味しますし、罪を犯したと思ったとき、その瞬間に神は心も行いもご存知であることをヒリヒリとした緊張感によって与えられます。私たちは神の御顔がこちらに向いていることが励ましてあると同時に、厳しい信仰義人の跡があるように思います。だからこそ私たちは気がついたら正解への道を進んでいるのではないでしょうか。あるいはこういう人も言います。よくいっぱい罪を犯した後に悔い改めさえすればいいんだという妄言を吐く人がいます。多分それは遠藤周作の沈黙に出てくる吉次郎のような人をモデルにしているのかもしれません。しかし信仰義人とはそういうものではないことを皆さんご存知だと思います。私たちが罪へ本当に目を向けるとき、それが私たちで自分でもどうしようもなく取り返しのつかないことであることを、そしてその罪によってイエス・キリストの体に刻まれるのが、刻まれる無知の一つ一つが私の罪ゆえだと思うとき、私たちは悪いことを遠ざけると思います。それは誰も愛していないということです。神を愛し、私と同じように神を愛している隣人に対して罪を行おうなどとは思いません。しかし正直に告白すれば、私たちはたやすく心の中で罪を犯します。あの人だけこひいきされているとか、あの人だけ報われているとか、吉次郎のように自覚的に多くの罪を犯し、その事実を見つめず、ただ口先だけで悔い改めればいいというのは本当の罪の告白ではないのです。確かに私たちは本質的に罪人です。だから必ず罪を犯してしまいます。しかしそれを誇りとはしませんし、言い訳にもしません。私たちが罪について悔い改めるのは、思いもしないでしてしまった罪です。悪意はなくても人との関係で不作為で行ってしまう罪です。私たちはあらゆる関係の中で暮らしていますが、その関係のほつれが、傷が罪です。必ず私たちは思いもしなかった罪を起こしてしまうのです。成果は信仰の延長線です。私と同じように神に愛されている者に罪を犯してはいけないと思います。信仰義人の恵みをより成果への道に結び合わせたいと思います。さて、今日の聖書題であるかすかな声についてもう一度見てみましょう。ヘブライ語ではクオルデママダカ、その声は静かな小さな声。エリアが聞いた主の声はそのようなものでした。パウロが幻の中で聞いた主の声もそのようなものだったかもしれません。私は主の声を聞いたことがありません。なのでどのような声なのかは知りません。しかし主は確かに私たちに語りかけているのです。私たちが迷いさまようとき、悩み気を落としているとき、そこに父親がこう見るように諭しているのかもしれません。あるいは私たちが喜び楽しんでいるとき、安堵して希望に包まれているとき、そこには母がこと笑い合うように幸福な時間が流れているのです。主の声が大きく民の不信仰を嘆くとき、その声は荒げているかもしれません。主の声が大きく民を励ますとき、その声は力強いかもしれません。私たちは主の声を求めます。また主が私の名を呼んで使わしていることを信じます。風の中にも地震の中にも、そして火の中にも主はいませんでした。しかしその後に語りかけてきた主の言葉は、小さくかすかなささやく声だったのです。私たちはその声に耳を傾けなければ聞き逃してしまうかもしれません。信仰によって耳を開いてみましょう。神は私たちを呼んでいます。お祈りいたします。御在天の父なる神様、皆を賛美いたします。あなたによって与えられた今日一日が豊かなものになりますように。 あなたの声は小さくかすかなささやく声なのかもしれません。私たちが平安のうちにいなければ聞き取ることができないかもしれません。しかしあなたは確実に私たちに語りかけ、名を呼んで使わせてくださいます。この本庄教会での礼拝を共に過ごし、あなたへの賛美に包まれるこの教会堂から私たちは世間へと送り出されていきます。どうぞ一人一人と共にあなたがいて、その人の背後にあなたの栄光が輝きますように、その声を聞き取れるように私たちの耳を開かせてくださいますように感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。